広報津南、新潟県津南町、2024年8月20日号、ナンバー758、1ページ、表紙、表紙の写真、第45回津南祭り開催、7月20日に第45回津南祭りを開催しました。今年から国道405号で民謡流しを実施しました。当日はたくさんの方から来場いただき、とても盛り上がりました。写真の説明。夜の国道405号線で行った民謡流しの場面です。お揃いの浴衣姿の女の人たちが4列ほどの列になって両手を上げて踊っているのを横から捉えています。着物は白地で、袖や身頃の一部が紺色に染められ、そこに紺や白の線が放射線状に描かれています。白や紺の四角の幾何学模様もあります。帯は黒と金色の斜めの縞模様です。写真終わり。2ページ。津南時間。アートの鑑賞はごゆっくり。車の運転もごゆっくり。国道117号のかりんとうに新しい垂れ旗が設置されました。町外からの来訪者が多くなるため、津南町の皆様もいつも以上に気をつけて安全運転を心がけましょう。写真の説明。国道117号線沿いの商店街の風景で、電柱や電線、建物等が映り、空には雲が浮かんでいます。写真の中央には街路灯のかりんとうがあり、その支柱に垂れ旗が設置されています。垂れ旗には、アートの鑑賞はごゆっくり、車の運転もごゆっくりと書いてあります。写真、終わり。町では津南音声薬の会に広報津南の音声薬を委託しています。お聞きになりたい方はホームページをご覧いただくか、詳しくは総務課、電話 765-3112 までお問い合わせください。3ページ、目次、コンテンツ、フィーチャーズ。4ページ、特集、第45回津南祭り。6ページ、第一の芸術祭、越後つまりアートトレンナーレ2024、三ヶ地区と第一の芸術祭。10ページ、津南に新しい風、地域おこし協力隊。レギュラーズ、8ページ、見て知って得をする河原版。9ページ、教えて移住コーディネーター。11ページ、津南街角スケッチ。12ページ、だんだんどうも、地域包括支援センターです。13ページ、生き生き大好き津南町。14ページ、地域おこし協力隊だより、農業の豆知識。15ページ、広報ライブラリー。16ページ、津南の文芸。17ページ、ハートマッチ新潟。年金コーナー。健康体力づくり100日運動。議会コーナー。18ページ、タップで行こう。苗場山麓ジオパーク、日本認定10周年。19ページ、ナジョモン通信。20ページ、町長の部屋、津南チャンネル。広報無線聞き直し。戸籍の窓。広報編集室。津南町の人口。
4から5ページ、特集第45回津南祭り、7月20日。第45回目の津南祭り、今年から民謡流しは国道405号で行うことが決定しました。多くの方から来場いただき、みんなで楽しむことができました。天気にも恵まれ、最高のお祭りになりました。スナップ写真19枚。1、民謡流しのスタートは上段太鼓。写真の説明。提灯と万国旗の下で、ハッピに豆絞りの鉢巻きの男性2人が和太鼓を叩いています。2、白熱した 3-on-3 大会、打診の説明、少年たちが4人、ボールを追っています。3、プール最高、写真の説明、役場庁舎入り口付近に設置された仮設プールではしゃぐ親子、ホースから水が飛び散っています。4、スナッペ大好き、写真の説明、スナッペやカエルの着ぐるみを着た3人に女の子たちが寄っています。5、大人気の恐竜がパレードに登場、写真の説明、4頭の恐竜が立ち上がって子供たちと一緒に踊っています。6、大迫力の圧勝竜神太鼓、写真の説明、舞台の上と下に太鼓を並べ、子供たちが演奏しています。7、元気いっぱいの上師匠のよさこい、写真の説明、お揃いの法被を着た小学生が舞台の上と下で両手両足を広げ踊っています。8、
南町にもレッドカーペットが、
写真の説明、舞台から続く道に赤絨毯が敷かれ、着物に漫画家の男性が足を広げて立っています。9、こちらも大迫力、スナン火炎太鼓、写真の説明、舞台上で浴衣姿の女性たちが和太鼓を演奏しています。10、手押し相撲大会も盛り上がりました。写真の説明、行事の前で2人の少年が向き合い、両手で押し合っています。11、旗揚げ大会は大混戦。写真の説明、両手に色違いの旗を持って選手たちが並んでいます。12、津南祭りといえばラムネ早飲み大会。写真の説明、少年少女がラムネを口に当てて飲み干しています。13、圧巻のダンスパフォーマンス。写真の説明、大勢の若者がステージ上で踊っています。14、中等生によるゴミに関するステージ発表。写真の説明、スクリーンの横で2人の学生が手にしたタブレットを読み上げています。15、今年も開幕、大じゃんけん大会。写真の説明、法被にカンカン帽の司会者と会場いっぱいの人々がじゃんけんをしています。16、町内全域を走り切った親友喧騒会。写真の説明、ジオパークや大地の芸術祭の上り旗を手に、ランナーたちがゴールテープを切りました。17、大声チャンピオンは誰の手に。写真の説明、いがぐり頭の少年がマイクに向かって大きな口を開いています。18、ボルダリングの体験スペースも。写真の説明、大人の見守る中、壁に挑む少年。19、たくさんの方々が民謡流しに参加してくれました。写真の説明、花輪の街灯が灯る道を、お揃いの浴衣や山笠をかぶった大勢の人々が列を作って踊っています。写真終わり。6から7ページ、大地の芸術祭、越後つまりアートトリエンナーレ2024、三ヶ地区と大地の芸術祭。越後つまりアートトリエンナーレのロゴマークが載っています。2015年、三ヶ地区に初めて作品が設置されたのは、2015年の第6回大地の芸術祭です。設置場所は、長野県北部地震で大規模な土砂災害が発生した豊沢。
ここに作家の磯部幸久氏が入り、作品を制作しました。この作品は、土石流流下箇所を黄色いポールで囲んだ土石流のモニュメントという作品です。この黄色いポールの制作は、作家と三ヶ地区の住民が高さ3メートルのポール約230本に黄色ペンキを塗り制作しました。その後、そのポールを設置しましたが、その作業は大変だったと聞いています。また、土石流をせき止める豊沢砂防堰堤も完成し、こちらも作品とともに注目を集めました。写真2枚。 1. ペンキ塗り作業集合写真。写真の説明。道路の片隅に立てかけられたポールと住民の方々が一緒に写真に収まっています。 2. 2015年土石流のモニュメント。フォトバイ石塚源太郎。写真の説明。山から谷合いに建てられたポールが並んでいます。写真終わり。2018年の第7回大地の芸術祭では、再び磯部幸久氏が豊沢に作品制作に入りました。豊沢には東京電力リニューアブルパワー株式会社信濃川発電所の連絡水槽があります。長野県飯山市の西大滝ダムから取水した川水が津南町まで約21キロメートル暗渠で導水し、この連絡水槽で地上に姿を現します。磯部氏はこの暗渠を可視化するため、暗渠の位置上にチューブを設置しました。このチューブの全長は実に約280メートルにも及びました。巨大な蛇のようなこの作品は、サイホン導水のモニュメントと名付けられ、道行く人たちの目を奪いました。写真2枚。 1. 制作の様子。 2. 2018年サイホン導水のモニュメント。フォトバイ中村治。写真の説明。二色に塗り分けられた巨大なパイプが蛇のように大地にうねっています。写真終わり。2022年、新型コロナウイルス感染拡大が収束しない中、なんとか開催できた第8回展では、豊沢に3度、渡辺幸久氏が作品制作することになりました。作品名は、山河の人々は自然の厳しさ、恵みを生かし、郷土を育んできた。豊沢に設置されたコンテナ内には、山河の地形の説明や山河地区の生い立ち等の歴史、そして2015年から続く山河地区との思い出がパネルで説明されていました。また、作品だけではなく、2015年から山河地区による直売所が開店しています。新型コロナの影響で開店が危ぶまれましたが、山河地区の思いで開店することができました。こういった地元のおもてなしこそが、大地の芸術祭の醍醐味なのです。写真2枚。 1. 2022年、山河の人々は、自然の厳しさ、恵みを生かし、郷土を育んできた。フォトバイ中村治。2. パネルの一部。写真の説明。サイホン導水モニュメント2018に参加いただいた山河の皆さんと書かれたパネルです。写真終わり。山河エリア、豊沢直売所。山河地区による豊沢直売所では、手作りの品や地元野菜、アイス、飲み物等を販売しています。山河地区の皆さんの元気な声が芸術祭を盛り上げてくれています。写真3枚。写真の説明。1. 豊沢直売所サンガの恵みと書かれた看板です。2.95 歳の木彫り作品の数々。3. 朝採り野菜。写真終わり。2024年第9回となる今回の芸術祭では、ウクライナのニキータ・カダン氏が豊沢で作品を制作することになりました。設置場所は東京電力リニューアブルパワー株式会社信濃川事業所ご協力のもと、普段ゲートで閉ざされて立ち入ることのできない信濃川発電所連絡水槽に作品を設置することができました。4回目となる豊沢の作品で初の海外アーティストです。花壇氏は昨年の春に三河地区を訪れ、地元の方と意見交換をした後に、現場で作品のイメージを膨らませました。写真2枚。1、東京電力信濃川発電所連絡水槽。2、三河地区の皆様と東京電力リニューアブルパワー株式会社信濃川事業所の皆様と作品周辺の草刈りをしました。雨の中でしたが、皆様ありがとうございました。写真終わり。作品ピックアップ。M088、別の場所から来たもの。東京電力信濃川発電所の連絡水槽にそびえ立つオブジェがあります。左上はウクライナで最も親しまれているロケット型の遊具です。しかし、この遊具はなぜか歪んでいます。これは日常の幸せな空間が歪んでいるという作家からのメッセージだそうです。右下は衛星を模したオブジェ。この場所は入ることのできない公園。それは手の届かない幸福な空間であり、同時に過ぎ去った少年時代を想起させる場所になります。現場の写真が掲載されています。ニキータ花壇、ウクライナ。腕を組み、遠くを見つめるニキータ花壇氏の写真が掲載されています。1982年、キーウ生まれ。2007年、国立美術アカデミー、キーウ卒業。ペインティング、グラフィック、インスタレーションを制作。キュレーターとしても活動。2015年、ベネチア・ビエンナーレ、ウクライナ館では、ウクライナの歴史、現在、未来と植物の生命力を主題とする、冒涜の困難を展示。ジャンナ・カディロワと共に、ウクライナの現在のアートシーンを担う。イベント情報。2日間限定かき氷始めます。大有のおみくじ堂で雪下人参かき氷を販売します。地元中高生、食品関係者と協力して作ったかき氷です。1日100食限定ですので、ぜひご賞味ください。イベント日。8月31日土曜日、9月1日日曜日、両日午前11時から、場所 M084 大有のおみくじ堂旧大口百貨店。写真2枚。現地の写真2枚が掲載されています。写真終わり。
8ページから9ページ。暮らしの情報満載。見て知って得をする河原版。大きく暮らし、イベント、囲み記事に分かれています。暮らし1、定額減税補足給付金、調整給付について。定額減税補足給付金、調整給付とは、令和6年度に実施する定額減税の対象となる方のうち、所得税、個人住民税所得割の 定額減税を十分に受けられない方に対し、その差額を支給するものです。給付対象者、令和6年度分所得税が課税される見込みの方、または津南町から令和6年度個人住民税所得割が課税されている方のうち、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額、令和5年分の所得状況等、または令和6年度個人住民税所得割額を上回る方が対象となります。次の方は対象外となります。納税義務者本人の合計所得金額が1805万円を超える方、所得税額と個人住民税所得割額ともに税額がない方、手続き方法、対象者には8月20日付で確認書等を発送済みです。対象要件を確認し、必要事項を記入して、返送期間までにご返送ください。返送、申請期限、令和6年9月13日金曜日、必着。支給日、町が確認書等を受理した期から、2から4週間後を目安に支給します。注意事項、個人に関する事項、課税内容、税額などに対してのお問い合わせは、お電話ではお答えできませんので、あらかじめご了承ください。事前予約の上、直接お越しください。その他詳細については、町ホームページをご覧ください。QR コードが載っています。相談窓口について、午前8時30分から午後5時15分まで、土日祝日及び12月29日から1月3日を除く、休日相談日、計2日、9月1日日曜日、9月8日日曜日、午前9時から午後5時まで、場所、役場3階、第3委員会室。来庁される前にお電話いただきますようお願いします。お問い合わせ、津南町定額減税補足給付金担当。電話 765-3150、専用ダイヤル。専用ダイヤルとなりますので、おかけ間違いにご注意ください。2. 水道・下水道メーター検診。9月4日水曜日から町営水道及び下水道メーターの検診を行います。正確な検診のためにご協力をお願いします。日程9月4日水曜日から6日金曜日までの3日間予定。検診期間中のお願い。メーターボックスは地面に設置されています。メーターボックス上に物や車等が乗っていると検診できませんので移動をお願いします。メーター付近に犬をつないでいる場合、検診期間中は別の場所につなぐなどのご配慮をお願いします。メーターボックスが草や土で隠れてしまったり、メーターボックスの内部が土や水で埋まってしまったりしないようにご協力をお願いします。お問い合わせ、建設課上下水道班、電話 765-3116。 3. 屋外広告物について、張り紙、広告板、ネオンサインなどの屋外広告物は 町に賑わいや活気をもたらす反面、無秩序に氾濫すると町並みや自然の美しさを損ねてしまい、またその管理がおろそかになると広告物の落下事故など人々に危害を及ぼす恐れもあります。そこで新潟県では新潟県屋外広告物条例を定めて、良好な景観形成や公衆に対する危険防止を目的として屋外広告物について必要なルールを定めています。屋外広告物を幹線道路沿いや市街地などに設置する場合、大半は許可手続きが必要です。また設置場所や広告物の種類に応じ、位置や面積などの制限もあります。お問い合わせ、十日町地域振興局地域整備部、または新潟県土木部都市局都市政策課、電話 025-280-5426。 4. 全国一斉子どものための養育費相談会。新潟県司法書士会は全国青年司法書士協議会と共催で、養育費に関する電話相談会を開催します。養育費でお悩みの方はこの機会にぜひご相談ください。相談例、養育費の支払いがない、収入が減って支払いが困難になった、取り決めの方法や内容が知りたい。相談日時、8月31日土曜日、午前10時から午後9時。相談方法、電話相談。相談料、無料。電話番号、0120-567-301。当日のみ、全国統一、フリーダイヤル。お問い合わせ、新潟県司法書士会。電話 025-244-5121。 イベント、雪国信用組合、雪信ウォーキングキャンペーン。津南町と包括連携協定を締結している雪国信用組合によるイベントのご案内です。キャンペーンの趣旨、住民の方から健康で豊か、ウェルビーイングな暮らしを送っていただくことを目的に、生活習慣病の背景の一つである運動不足の解消のために、誰でも気軽に取り組めるウォーキングを通した健康づくりの機会を提供します。対象者、当組合営業エリアに住所または勤務先がある個人、18歳以上、および企業。募集人数、当組合営業エリア全体で5000名、参加費無料。申し込み期間、8月20日火曜日から9月20日金曜日。ウォーキング実施期間、10月1日火曜日から11月20日水曜日。申し込み方法、1、キャンペーンサイトにアクセス。http://mhwlk.heeltlog.jp/yukiguni/。 2. 参加パスワードを入力。 yukiguni。 QR コードが載っています。内容などの詳細はキャンペーンサイトを ご覧ください。お問い合わせ、雪国信用組合総務部、電話0120-600-283。囲み記事、寄付の紹介。アデゴ株式会社様から、企業版ふるさと納税としてご寄付をいただきました。今回ご寄付いただくにあたり、希望と可能性に満ちた活力のある産業の街を目指す事業に活用してほしいと要望いただきました。いただいた寄付金は、大地の芸術祭事業などに活用させていただきます。教えて、移住コーディネーター。疑問、関係人口って何？テレビなどでよく耳にする関係人口についてご紹介します。関係人口は、僕らは地方で幸せを見つけるポプラ新書という本の中でこのように書かれています。関係人口とは、言葉の通り、地域に関わってくれる人口のこと。自分でお気に入りの地域に週末ごとに通ったり、頻繁に通わなくても何らかの形でその地域を応援してくれるような人たち。つまりお気に入りの地域を全国のどこかに見つけ、観光したり、ボランティア活動をしたり、ふるさと納税するだけでも関係人口と呼ばれるのです。関係人口を増やすということは、その地域に愛着を持ち、移住、定住、予備軍を増やすことにつながります。私個人的には、津南町の関係人口は少なくないと感じています。それは、魅力的な自然と食、雪国文化があるからです。ただ、豪雪地に住むというのは、住んだことない者からすると、とても勇気のいることだと思っています。関係人口のままでは、津南町の人口を増やすまでにはいきませんので、関係人口の方が津南町に住みたい、移住したいとなってもらえるよう、ハードルが下がるようなお手伝いを、移住コーディネーターはしております。移住者として思うことは、雪国の暮らしを正しく知ることができれば、雪に対する不安はさほど感じなくなり、安心感を得ることで、津南町への移住・定住を考えてもらえるのではないかと思っています。関係人口増加についても取り組んでおりますので、応援よろしくお願いします。町の紹介動画、写真、ご協力のお願い。町外向けに津南町の PR 動画やチラシを作成したいと考えています。しかし、映像素材が足りません。特に人が写ったものがありません。そこで津南町の様々なシーンを撮影したいと考えています。つきましては、津南町の暮らしぶりが伝わるよう、稲刈りや収穫風景、集落での撮影時にお声掛けするかもしれません。その際は、恥ずかしがらずに撮影にご協力いただけますと大変嬉しく思います。一緒に津南町を PR しましょう。移住に関するご相談、お問い合わせ。観光地域づくり課、電話 025-765-5454、 10ページ、津南に新しい風、地域おこし協力隊。地域おこし協力隊とは、都市地域から移住した方を、地方自治体が地域おこし協力隊として委嘱し、地域おこしの支援、 農林水産業への従事、住民の生活支援、情報発信などの各種地域協力活動を行いながら、定住を図る地域の取り組みを国、町が支援する制度です。津南町では、今回新たに1名の隊員が着任し、現在3名が各地域等で活動しています。今回は新たに経業支援担当として着任した隊員を紹介します。写真、着任式での様子。写真の説明、町長、副町長等と尾形さんが並んで立っています。写真終わり。経業支援担当、尾形麻也、顔写真があります。プロフィール、1984年生まれ、出身地、群馬県前橋市。7月から地域おこし協力隊として新しく着任いたしました。はじめまして、長野県富士見町から来ました。経業サポートセンター担当経業エリアマネージャーの岡田と申します。この度、7月から津南町の地域おこし協力隊として着任いたしました。富士見町でも課題であった大切にしていた事業が残したくても残せない。後継者がいなくて高齢化により亡くなってしまう事業を目の当たりにし、どうにかできないかともがいていたときに、ココホレジャパンが運用する日本経業バンクのプラットフォームを活用し、現地に入り事業継承をサポートする事業を発見し、これだと思い津南町に飛び込んできました。地域の伝統、この土地の良さを自分の足を使い、これからもっと知っていきたいと思っていますので、皆様よろしくお願いします。経業サポートセンターを開所しました。残したい仕事を起点とした地方創生に取り組むココホレジャパン株式会社の地域拠点、経業サポートセンターを津南町、町中オープンスペース段々内に開所しました。経業サポートセンターとは、津南町内での経業支援を加速し、移住者による経業や現地体験による関係人口創出に取り組み、経業事業承継支援にとどまらず、視察やインターンシップの受け入れなど、残したい仕事を起点とした交流、関係人口の創出にも取り組んでいきます。私は町中オープンスペース段々に月曜日、木曜日、日曜日に常駐しています。何かありましたらお声掛けください。経業サポートセンターで提供する内容。経業相談会。詳細は下段の通り。毎月第1木曜日、午後1時から6時。予約不要。9月5日より毎月開催予定。1月は休止。後継者不在の事業者の調査、掘り起こし、経業事業承継に関する相談受付。経業バンクを活用したオープンネームでの後継者募集、マッチング支援。経業希望者を対象とした仕事体験やインターンシップ等の企画、運営。地域での経業支援に関心のある自治体や議員の皆様の視察受け入れ。お困りごとなどありましたら、ぜひご相談ください。9月より経業相談会を実施します。この先々を誰かに任せたいと思っている。年齢的に長くは続けていくことが難しい、など不安や懸念事項を少しでも解決できるよう、 一緒に考えましょう。開催日、9月5日木曜日。毎月第1木曜日に開催します。開催時間、午後1時から6時。開催場所、街中オープンスペースだんだん。費用、無料。予約、予約不要となります。お問い合わせ、街中オープンスペースだんだん。電話 080-3534-1296。 この機会にぜひお待ちしております。
11ページ、津南街角スケッチ、ニュース1、広島派遣団総行式が行われました。7月29日、津南町役場。津南中学校から広島へ派遣される派遣団の総行式が7月29日に行われました。津南中学校を代表して派遣される4名の生徒は、原爆養護ホームへの見舞い金や、津南中学校の生徒が折った千羽鶴を託されました。写真2枚。1、派遣団を代表して小島ひかりさんが意気込みを発表してくれました。写真の説明。役場庁舎のロビーです。小島さんが代表してマイクの前で話をしています。2、思いの詰まった千羽鶴を受け取りました。写真の説明。派遣団を代表して男子中学生が千羽鶴を受け取っています。写真終わり。ニュース2。新潟食糧農業大学と包括的連携協定を締結しました。7月23日、津南町役場。7月23日に津南町と新潟食糧農業大学との包括的連携に関する協定締結式が行われました。津南町と大学との連携協定は今回が初めてです。この包括的連携協定は農業などの人材育成、教育に関することなどが内容に盛り込まれています。写真、中井豊学長と桑原町長。写真の説明。中井学長と桑原町長がそれぞれ協定書を持ち並んで立っています。写真終わり。ニュース3。全国大会でも検討を。7月25日、津南町役場。全国高等学校総合文化祭に出場する生徒の総行式が7月25日に行われました。十日町高校生物部に所属している石田日中さんと野崎浩太さんは、つまり地域に生息する仏土壌の特徴について発表を行い、見事県大会を勝ち抜き、全国高等学校総合文化祭へ出場します。健闘をお祈りしています。写真、石田日中さんと野崎浩太さん。写真の説明。役場庁舎のロビーに真剣な表情をした2人が並んで立っています。写真終わり。12ページ。だんだんどうも地域包括支援センターです。津南町地域包括支援センター。電話 765-5455。津南町認知症見守りキャラクター任国庫のイラストがあります。津南在宅介護教室。あなたと家族のこれからのために、介護について学べる機会です。在宅で介護をしている方や、介護に関心のある方、どなたでも参加いただけます。参加は無料で、事前に申し込みが必要です。表、在宅介護教室の日程表です。表の説明。縦に、日時、横に、会場、テーマ、講師が書かれています。順に読みます。日時、9月17日火曜日、午後1時30分から3時。会場、文化センター、桜会と合同開催。テーマ、在宅での介護について、不安や不満、 笑い話など皆さんで話しましょう。講師、津南町地域包括支援センター。10月15日火曜日午後2時から3時30分津南町役場大会議室。自宅で使える福祉用具について、こんなものも使えるの、実際に体験してみましょう。パラマウントケアサービス越後交通介護事業部。11月12日火曜日午後2時から3時30分津南町役場大会議室。もしも介護が必要になったら、今から始める就活について一緒に考えてみましょう。特定非営利活動法人トイロ。表終わり。詳細については広報無線でもお知らせする予定です。参加を希望する場合やお問い合わせは地域包括支援センター電話 765-5455 までご連絡ください。アルツハイマー月間。9月はアルツハイマー月間です。認知症への理解、本人や家族への支援の充実を図るため、普及啓発などの活動が行われます。アルツハイマー月間に合わせて町図書室で認知症にまつわる本の紹介を行います。2030年には高齢者の約4人に1人が認知症になると言われる時代、ご自身や家族のためにまずは知ることから始めてみませんか。高齢者見守り月間。挨拶、気配り、助け合い。毎年9月と2月は新潟県高齢者見守り月間です。日常生活の中での見守りを通して、心配なことや気がかりなことがあれば地域包括支援センターまたは民生委員などにご相談ください。お知らせ。10月26日土曜日に第13回認知症フォーラムを開催予定です。詳細は9月20日号の広報津南でお知らせします。13ページ。生き生き大好き津南町。妊娠、出産、子育て、一人で悩んでいませんか。今月は清水さやか保健師。他のお母さんはどうしているの。近年の出生数の減少により、同じような年齢の子供を育てている人と出会う機会が少なくなりました。散歩や買い物に出かけてもそう簡単に会える機会はなかなかないのでは。私自身、第一子の子育ては初めてのことだらけで、他のお母さんはどうしているの、これでいいのかなと戸惑うことが多くありました。そんな時、子育て支援センターを利用して、子育て中のママさんやセンターの保育士さんと話をしたり、イベントに参加したりしていました。そうすることで少し気持ちがすっきりして、また子供とゆったりと向き合えたような気がします。現在、町の子育て支援センターつなっぺ広場では、ハッピーマタニティ&ベビーを月1回実施し、妊婦さんと0歳児のママさんが気軽にお話ししたり、保健師や保育士から子育てのアドバイスを聞いたりする日を設けています。気になる方はぜひ一度お越しください。つながりのある子育てのポイントは、と、じ、な、い、こと、と、ともにを大切に。人とつながることは相手と何かを共有することになります。共有することは遊び、時間、悩みなど様々です。ともにを大切にすることでつながりが生まれていきます。じ、自分だけと思わない。自分だけがこんな思いをしている、自分だけがこんな悩みを抱えていると自分を責めてしまうことで、子どもへの関わり方にも影響しかねません。同じ悩みを抱えている人とつながると、子育ての不安や悩みも軽くなります。な、仲間がいる。自分だけと思わないと関連しますが、仲間は必ずいます。そしてその親御さんを支えたいと思っている人も必ずいます。い、今を大切に。今の子どもの育ち、親としての出会い、つながりを大切にしていくことが、その後の子育てに深く関わってきます。子育てパパの座談会。2ヶ月から4歳までのお子さんを持つお父さん5名にお話をお聞きしました。なかなかのイクメンぞろい。 91、妊娠・出産・育児で変わったことや父親としての役割はありますか？パパ A、 妻が出産までつわりが続いていたので食事作りや上の子のお世話をした。どちらも今までやっていたことなので変化はあまりなかった。休日は子育て支援センターを利用するようになった。パパ B、 つわりがそこまでではなかったので出産前に妻と二人で過ごした。産後は近くに住む実父母が食事を作ってくれて一緒に食べたりしている。パパ C、 第一子だったので妊娠中から食事作りには気を使った。妊娠中に食べられるものが限られる。今も子育て中の同僚にいろいろ聞きながらやっている。家事は分担ではなくやれる方がやるようにしている。パパ D、 第二子出産の時は1ヶ月間上の子と2人暮らしになった。イヤイヤ期でお風呂に入れるのが大変だった。 9.2 育児と仕事との両立について、育休などは取れましたか？パパ E、 仕事の関係で育休は取れなかった。気持ちは早く帰ろうと思っている。土曜日は妻が仕事なので子供と遊んだりしているせいか、子供からは遊び相手だと思われていて、夜に寝かせようとしても遊んで寝てくれない。パパ C、 繁忙期だったので2ヶ月間は時短勤務、1日6時間勤務にした。産後1ヶ月は睡眠不足できつかった。パパ A、 第1子は育休が取れた。第2子は取れなかったが、昼休みに一度帰って夕食の準備をしたりしていた。パパ B、 子供と意思疎通ができるまではすごく大変。父親としてやれることが限られるので、できることは自分がやろうと思っている。パパ A と C、 とりあえず自分のことは自分でやる。笑い。父親の育休取得はまだまだ難しい現状があり、企業の育休取得率の向上が課題であると感じます。また今回のような父親同士のつながりの場も作っていくことで、子どもへの向き合い方も変わっていくのではないかと思います。お問い合わせ、津南町役場福祉保健課健康班、子育て世代包括支援センター、電話 765-3114。
14ページ、地域おこし協力隊だより、永井敦子、顔写真が載っています。こんにちは、秋山郷地区担当の永井です。去年とは違い、梅雨らしい梅雨を越え、夏も本番ですね。皆様のもとに届く頃には、少しずつ秋へ向かっている頃でしょうか。あんなにちんまりと泥の中で頑張っていた稲たちも、今ではしゃっきり立っていて、なんだか勇ましく見えるこの頃です。さて、7月で津南町に来て4年目に入りました。津南はどう？楽しい？と幾度となく聞かれてきましたが、おかげさまで楽しく暮らせています。そう答えると、大体は何がと続きます。疑い混じりの質問とその勢いに毎回たじたじになってしまう私ですが、その楽しいを深掘りすることは大事なのではと思いました。考えてみると、暮らしが楽しいと直感でも思えること自体、ものすごく貴重なことなのではと思います。多分生まれた埼玉や東京にいても楽しいと思えることはあります。でもそれは、周りに友達がいるだとか、あの場所に行って楽しかったとか、条件的なもののように思えるのです。暮らしそのものというよりは、これがあるからという理由付きのもの。その点、津南はなんとなくそうではない気がします。日々眺める山の風景だとか、道端の田畑の様子だとか、近所に遊びに行って聞かせてもらう昔の話だとか、雪が基準の生活が面白いとか、理由を挙げようとすればたくさん思いつくけど、それが全てではないし、どれか一つでもない。全体的になんとなく面白い、楽しい、そんな感じだなと思います。唯一断言できるのは、住んでいる人ありきだということです。道端の草が刈られているのも、田んぼに稲があるのも、 畑に野菜が植わっているのも、そこに人がいるから。今の生活様式や習慣、昔の生活様式やその話、未だ残るもの、それもなくなってしまうものもありつつ、人が受け継いだり、新しくしたりしたから。私が風景や生活の様子を楽しめているというのは、そこに人がいるからなんだなと思います。直接関わったことがない方も、皆さんのおかげで楽しく暮らせています。ありがとうございます。写真の説明。広い田んぼの風景です。遠くには山や林も見えます。写真終わり。農業の豆知識。枝豆の美味しさは万国共通。ビールのお供としても人気の枝豆ですが、新潟県の栽培面積はなんと全国第1位。食べ方もザルいっぱいに盛って食べまくるのが当たり前で、県外の人はその光景にびっくりするそうです。写真の説明。ザルいっぱいに盛られた枝豆があります。写真終わり。そもそも枝豆とは？ご存知の方も多いとは思いますが、枝豆は大豆が未成熟な状態のものを指し、完熟すると枝豆は大豆になります。熟し方で枝豆だったり大豆だったりするわけですが、近年は枝豆専用の品種が400以上もあり、流通している枝豆のほとんどが専用品種です。より栄養価が高いのは枝豆、大豆？枝豆は野菜に、大豆は豆類に分類され、どちらも栄養価の高い食品ですが、含まれる栄養素には違いがあります。枝豆は大豆より葉酸や鉄分が豊富で、さやごと茹でるため、栄養素が失われにくいのが特徴です。一方で大豆は、畑の肉と言われるほどタンパク質が豊富で、生活習慣病の予防が期待できるイソフラボンが枝豆より多く含まれているといった特徴があります。枝豆の英語での呼び名は？枝豆を英語で表すと、なんとそのまま枝豆です。実は枝豆の呼び名は世界共通で、来日外国人が居酒屋で出されたお通しの味に魅了されて人気が広がったと推測されています。最近では日本食といえば寿司、天ぷらと並ぶほどの知名度があるそうで、今や枝豆は万国共通の人気を誇ります。枝豆とビールは本当に好相性？ビールに枝豆、その相性の良さは単に両方美味しいだけでなく、枝豆に多く含まれるメチオニンがアルコールの分解を助け、レシチンが肝機能を保護することで、肝臓の働きをダブルで助けてくれる効果にあります。ビールに枝豆は栄養学的にも理にかなった組み合わせなのですね。ただし、当然飲みすぎは体に良くないので、ほどほどに楽しみましょう。写真の説明。お皿に盛られた枝豆とジョッキに入ったビールが写っています。写真終わり。お問い合わせ、農林振興課農林班、電話 765-3115。 15ページ、ブックタイム。広報ライブラリー、8月、葉月。まだまだ暑い日が続いています。そんな時には、ぜひ公民館図書室にお立ち寄りください。クーラーが効いていて涼しくて快適ですよ。宿題に、読書に、調べ物にどうぞご活用ください。夜は夏休み終盤です。皆様の夏はいかがだったでしょうか。今、各地で祭りや花火などイベントが再開され、だんだんと元通りになって夏らしい夏となりました。公民館ではサバイバルキャンプも実施でき、子どもたちと楽しく津南の夏を満喫しました。最軽。 図書室臨時休業について、8月26日月曜日から30日金曜日まで蔵書点検実施のため図書室を臨時休業とします。8月26日月曜日の公民館休館日と合わせた5日間図書室の利用・貸し出しなどはできません。皆様にはご迷惑をおかけしますが、あらかじめご了承ください。図書室以外の公民館の部屋は通常通り使用可能です。8月26日の休館日を除く。休業期間中に図書の返却を希望される方は2階事務室にお持ちください。本来の貸し出し期間は2週間ですが、返却期限日が休業日と重なる場合、期限日を休業明けの8月31日土曜日に延長して貸し出しします。相互貸借サービスで貸し出しをした図書については、期限日の延長は行えませんので、期限内に必ず返却をお願いします。今月の新刊について、今月の新刊で紹介している三章魚の四十九日とバリ三行は今年の直木賞の受賞作品です。またスミデミックは今年の芥川賞受賞作品です。人気の作品ですので、ぜひ手に取って読んでみてください。季節の本コーナー、来月の季節の本コーナーで掲載する本を紹介します。9月21日は世界アルツハイマーデーということで、福祉保健課とタイアップをして認知症や介護に関する掲示を行います。お困りごとがある方がいらっしゃいましたら、ぜひ手に取ってみてください。写真、写真の説明、アルツハイマー関連の本が並べて掲示してあります。写真終わり。休館日、8月26日月曜日から30日金曜日、9月30日月曜日。今月の一冊、ヒポクラテスの悲嘆、中山七里。傑作法医学ミステリーのヒポクラテスシリーズの第5弾、高崎教授がえぐり出す引きこもり家族の深い闇とは。40歳独身女性のミイラ化死体が発見された。その女性は引きこもりであった。両親は更生のため自立支援団体を頼るも激高し、食事も取らなかったらしい。なぜ餓死を選んだのか、それとも親が嘘を。解剖すると胃の中からは意外なものが出てくる。8月の新着図書、ホームページでも検索できます。変更となる可能性があります。大人の本、うちの夫を神夫に変える方法、青春出版社。お二人様の老後は準備が10割、東洋経済新報社。私の実家が売れません、エクスナレッジ。もう一度泳ぐ、池江璃花子著。謎解き、畑中めぐみ著。三章魚の四十九日、朝比奈亜紀著。バリ三行、松永圭三蔵。スミデミック、一方道著。子供の本、マインクラフト頭が良くなる冒険謎解き365、イーストプレス。怪し恐ろし天国園2、改正者。ララ姫は時々子猫5、学研。ホネホネザウルス29、岩崎書店。絵本働く細胞6、清水茜原作。野良猫軍団お遊びブック、工藤紀子著。アカンヤンヤカンマン村上シーコ文。なんでこんな電車、沢野昭文作絵。16ページ、津南の文芸。 短歌・俳句の漢字の読みは、作者がつけた振り仮名によっています。短歌、雪影。古びたる扇風機のみがせわしなく、首回し風作ってくれおり。2023夏、網戸、エアコンなしの事務所にて。古びたる扇風機のみがせわしなく、首回し風作ってくれおり。板場まみ。大木のブナを切り倒し、薪作り。薪割り線と老婦張り切る。大木のブナを切り倒し、薪作り。薪割り線と老婦張り切る。山本浩一。紫のクレマチスの花咲きこぼれ、我を見送る月曜の朝。紫のクレマチスの花咲きこぼれ、我を見送る月曜の朝。江村道夫。声が出る IH コンロ、鍋が熱い、湯が煮こぼれた、教えてくれる。声が出る IH コンロ、鍋が熱い、湯が煮こぼれた、教えてくれる。小島佳代子。病床のおばの声聞き元気もらう。互いに励まし夜空に誓う。町議選挙の最中。病床のおばの声聞き元気もらう。互いに励まし夜空に誓う。江村大輔。失痛の整形受診で医師曰く。即痩せなさい。あの今を知る。失痛の整形受診で医師曰く、即痩せなさい、あの今を知る。津畑恵子。今のことはすぐに忘れるという母に、子供の頃の思い出を聞く。今のことはすぐに忘れるという母に、子供の頃の思い出を聞く。貝沢恵子。圧縮袋に柔軟剤の香りごと、冬着詰め込みぬ夏を迎えん。圧縮袋に柔軟剤の香りごと、冬着詰め込みぬ夏を迎えん。恩田久美子。七人の孫らの碗に次々とそうめん入れる座る暇なく。七人の孫らの碗に次々とそうめん入れる座る暇なく。丸山直子。遠くから孫のバイトを盗み見る。おじさんの応対元気にこなす。遠くから孫のバイトを盗み見る。おじさんの応対元気にこなす。小野寺常世。庭に遊ぶひよどりの庭飛びかいて、南天の葉をせわしく揺らす。庭に遊ぶひよどりの庭飛びかいて、南天の葉をせわしく揺らす。高橋春江。子が巻きし、きゅうりにトマト急に伸び、収穫の時が楽しみまたるる。子が巻きし、きゅうりにトマト急に伸び、収穫の時が楽しみまたるる。尾身初江。電波田を守り、短歌を綴る日々。小さき文化、我が生活圏の。電波田を守り、短歌を綴る日々。小さき文化、我が生活圏の。鈴木彩子。調整学園。大正こと、県大会で奏でたる、夢解き折に見るは楽しも。大正こと、県大会で奏でたる、夢解き折に見るは楽しも。中村武子。国道の草刈りすみし緑陰に、ゴミ捨ておくはどこのどなたぞ。国道の草刈りすみし緑陰に、ゴミ捨ておくはどこのどなたぞ。島田正幸。俳句。岩菅俳句会、7月、萌木の里銀行。一作者二句あり。 梅雨の宿避難はしごの縄細し。梅雨の宿避難はしごの縄細し。立ち青い赤濃く牛舎匂いけり。立ち青い赤濃く牛舎匂いけり。ふさよし。傘立てに破れ傘あり梅雨の朝。傘立てに破れ傘あり梅雨の朝。雨だれの音聞くだけの夜ひらかな。夜ひらとは紫陽花の花。雨だれの音聞くだけの夜ひらかな。森人。からびたるゼンマイのごとミミズシス。からびたるゼンマイのごとミミズシス。重役の花瓶に揺れる山の宿。重役の花瓶に揺れる山の宿。ひさこ。夏山や歩いているは雲の中。夏山や歩いているは雲の中。森深く、よひらの青の極まれり。よひらとはアジサイの花。森深く、よひらの青の極まれり。緑。梅雨入りか秋山号の雨静か。梅雨入りか秋山号の雨静か。名水と湧水の里秋山号。名水と湧水の里秋山号。都市。
17ページ。婚活マッチングシステム、ハートマッチ新潟。新潟県では、独身男性、独身女性の出会いをサポートするために、婚活マッチングシステム、ハートマッチ新潟を導入しました。結婚を希望する20歳以上の独身で、新潟県に在住の方、県内にお勤めの方、または新潟県へ移住を希望する方なら、どなたでも登録することができます。津南町は登録料金の補助を行っています。補助の詳細は、雨季 QR コードからご覧ください。登録補助の詳細と登録の QR コードが載っています。年金コーナー、年金生活者支援給付金制度について、年金生活者支援給付金は、消費税率引上げ分を活用し、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給されるものです。対象となる方、老齢基礎年金を受給している方、次の要件をすべて満たしている必要があります。65歳以上であること。同一世帯全員が市町村民税非課税であること。前年の公的年金等収入額とその他所得額の合計が約88万円以下であること。障害基礎年金、遺族基礎年金を受給している方。次の要件を満たしている必要があります。前年の所得額が約472万円以下であること。なお、障害年金、遺族年金等の非課税収入は判定に用いる所得には含まれません。請求方法。新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、令和6年9月頃から順次、日本年金機構から簡易な年金生活者支援給付金請求書、はがき型をお送りする予定です。すでに年金生活者支援給付金を受給している方は、新たな手続きは不要です。年金を受給し始める方は、年金請求手続きと合わせて、6日町年金事務所、または役場で請求手続きをしてください。なお、原則お手続きいただいた翌月分から支給の対象となりますので、速やかな請求手続きをお願いします。お問い合わせ、 給付金専用ダイヤル、電話 0570-05-4092、 六日町年金事務所、電話 025-716-0008、 自動音声案内丸一を押した後丸二を押してください。税務町民課町民班、電話 765-3113。 健康体力づくり100日運動。前月までに100日運動カードを提出いただいた方をこのコーナーでご紹介します。継承略。3700日、石橋俊二、割野。3300日、高橋明子、船山。2000日、石沢由美子、12の木。1500日、桑原忠、船山。1300日、中沢久之、中深み。主な運動、ゲートボール、ウォーキング、ストレッチ、ゴルフ、肩骨体操、テレビ体操、水中運動。議会コーナー。実施された行事。7月22日、議会だんだん良くする住民懇談会。23日、県議長会全議員研修会。24日、上越魚沼地域振興快速道路建設促進規制同盟会定期総会議長。26日、津南地域衛生施設組合議会定例会議長組合議員。29日、議会住民懇談会宮野原。8月1日、飯山市政施行70周年記念式典議長。2日、昨年度主要事業現地監査監査委員。6日、全員協議会。6日、第4回臨時会。7日、新潟県町村監査委員会定期総会、町村監査研修会、監査委員。今後予定されている行事。8月21日、一般質問通告期限。22日、議会だんだん良くする住民懇談会。30日、議会運営委員会。9月、3日、全員協議会。5日、第3回定例会開会日、予定。18ページ、タップで行こう。津南オールピープル、NPO 法人タップ。つながりで人づくりと街づくり。タップトレッキング参加者募集。今回は清水河原から萌木の里までを歩きます。その途中で、血統を結ぶ東集落の石垣田でお昼ご飯、石垣田で採れたお米とキノコ汁がつきます。血統集落との関わりが深い佐藤左平次さんの紙芝居を鑑賞します。血統集落の文化に触れながらリフレッシュしてみませんか？日時、9月14日土曜日。午前9時15分、役場集合。対象、18歳以上の男女。参加費、5000円。昼食、ガイド料を含む。定員、20名。定員になり次第、締め切り。お申し込み、9月2日月曜日までに、タップ事務局。その他、詳しい内容を知りたい方は、総合センターまでご連絡ください。写真、写真の説明。手前に田んぼ、奥に山が見える風景写真です。写真終わり。貯金、筋肉を貯める運動、参加者募集。貯金運動とは、加齢とともに低下しやすい足の筋肉を効果的に鍛える運動です。貯金のテーマ曲を歌いながら一緒に運動をしてみませんか？日時、9月10日から11月12日、 全10回、午後1時30分から3時まで、毎週火曜日。対象、60歳以上の男女。参加費、タップ会員440円、非会員550円。定員20名。定員になり次第締め切り。お申し込み、9月6日金曜日までにタップ事務局。お申し込み先、NPO 法人タップ、町総合センター内、電話 765-5776。写真2枚。写真の説明。1、参加者たちが前方の説明者の方を向いて椅子に座っている後ろ姿です。2、参加者たちが椅子の後ろに立って背もたれに両手を添え、左足を横に上げ片足立ちをしています。写真終わり。苗場山麓ジオパーク日本認定10周年。子供たちに豊かな自然、歴史文化を伝えるために地球環境を考える。10周年記念講演会。10月26日土曜日。会場、境村片栗ホール。午後1時30分から、基調講演。私たちの暮らしと地球温暖化。食と農とを通じた地球との関わり。大岩根久志氏。光ワークス合同会社、元三島村機械カルデラジオパーク専門員。午後2時30分から意見交換。苗場山麓の地域資源の活用と保全を考える。講師紹介、大岩根久志氏。1982年宮崎生まれ、光ワークス合同会社代表。顔写真が載っています。九州大学、東京大学で地質学、海洋地質学を専攻して博士、環境学。第53次日本南極地域観測隊として南極内陸部の気候変動に関連する調査に参加。2013年10月から鹿児島県三島村役場のジオパーク専門職員。2015年にジオパーク認定取得後、2017年3月に三島村役場を退職。硫黄島に移住して合同会社ムツヒを立ち上げる。気候変動対策の書籍、ドローダウン、リジェネレーションの日本語訳協力、自治体の脱炭素戦略策定、実装支援など、企業、自治体、個人のサポートや啓発活動を行っている。トレッキングイベント。10月27日日曜日。午前9時から午後1時予定。苗場山麓ジオパーク。中津川左岸散策道を歩く。全行程中一部区間を使用します。お問い合わせ、ジオパーク推進室。ナジョモン、電話 765-1600。 写真。写真の説明。田植え後の水が張られた田んぼが大きく写されています。手前左側に秋山郷決闘石垣田と書かれた横看板が見えます。右手奥の山の影が田んぼの水面にはっきりと写っています。写真終わり。19ページ、ナジョモン通信。夏秋季企画展、原始感覚が響く、縄文の風、2024。会期、7月13日土曜日から11月4日月曜日祝日。入場料300円、中学生以下無料。火炎型土器に代表される、魅力的な造形デザインとともに、町内出土の縄文土器の形と文様を紹介します。また、それらにインスピレーションを受けた現代アート作家による作品も合わせて展示します。 写真、原始感覚が響く縄文の風2024。写真の説明、展示会の入り口前で撮影した写真です。入り口の周りには人や動物をモチーフにしたアートが描かれています。入り口の奥には展示物が並んでいる様子が見えます。写真終わり。開館20周年記念展、ナジョモン20年の奇跡。会期、7月13日土曜日から11月4日月曜日祝日。津南町脳と縄文の体験10週間、通称ナジョモンは平成16年に開館し、今年で20周年を迎えます。この20年間で、およそ27万人が来館されました。様々な体験実習や企画展示、イベントや調査研究などの活動を振り返り、その軌跡を展示します。写真、ナジョモン20年の軌跡。写真の説明、展示室の壁面や棚に資料が展示されている様子です。写真終わり。巡回展、東南アジアの洞窟遺跡。会期、7月13日土曜日から11月4日月曜日祝日。東南アジア各地の洞窟遺跡の最新成果とともに、新潟県内の洞窟遺跡について紹介します。写真、東南アジアの洞窟遺跡。写真の説明、展示室の壁面に資料が掲示されている様子です。写真終わり。雑穀の収穫と脱穀体験。開催日、9月下旬から10月上旬の平日。体験料無料。対象、小学1年生から大人。ナジョモンの畑で育てた雑穀の収穫や脱穀を体験します。作物の育ち具合や天候で開催日が決まります。写真、雑穀の収穫。写真の説明、雑穀畑で一人が収穫をしている様子です。帽子をかぶり、長袖の上着で腰から膝下くらいまでの長さの袋を持っています。写真終わり。表、9月にナジョモンで行われるプログラム。予約受付中、当日受付も可。ただし定員になり次第締め切ります。ナジョモン、電話 765-5511。表の説明。日時、プログラム、金額、対象の順に読みます。1日、日曜日、10時から11時。ひょうたん細工、300円、低学年以上。7日土曜日、10時から11時30分、ネイチャーゲーム、500円、低学年以上。8日日曜日、10時から12時、暗銀編み初級編、1000円、中学年以上。14日土曜日、10時から12時、琥珀の勾玉作り、2500円、10歳以上。15日、日曜日、10時から11時30分、勾玉作り、500円、低学年以上。13時30分から15時、勾玉作り、500円、低学年以上。16日、月曜日、祝日、10時から11時30分、勾玉作り、500円、低学年以上。13時30分から15時、勾玉作り、500円、低学年以上。21日、土曜日、13時30分から14時30分、火起こし、300円、低学年以上。22日、日曜日、10時から15時、土器作り、丸一、一日体験、1000円、10歳以上。23日、月曜日、祝日、10時から11時、 氷炭細工300円、低学年以上。13時30分から15時、土器作り、丸に、磨き、300円、10歳以上。28日、土曜日、9時から10時、ヤブツルアズキを取ってみよう。無料、低学年以上。29日、日曜日、10時から11時、逃走機を作ろう。1000円、中学年以上。表、終わり。
20ページ。町長が様々なことをお伝えしていきます。町長の部屋、津南チャンネル、津南町長、桑原遥か。長く、鬱陶しい梅雨が明けたら、今度はこれまでの分を取り戻すかのような暑さですが、体調はいかがでしょうか。夏休み中の皆さん、課題は順調ですか？そして、暑い中ご自宅で介護をされている皆さん、くれぐれもご健康には気をつけてください。この夏の第45回津南祭り、50万本のひまわり広場は、多くの皆様のご協力により、いずれも成功裏に終わりました。津南祭りは前年から県の補助もいただく中で、新たな取り組みも始め、時流に乗った変化を図り、しっかりと時間をかけて準備してきたところが大きいと考えています。ご協力に感謝しますとともに、こういったイベントの勢いが、日常の産業の活性化や新陳代謝にもつながり、前に進んでいくことを願っています。7月下旬から8月上旬にかけて、上郷足ヶ崎小学校区で、小学校の在り方に関わる懇談会を持たせていただきました。地域では皆様それぞれに様々なお考えがあることも承知しています。一方で、児童数が減少している現状の中で、上郷小や足ヶ崎小の子どもたちが学ぶ意欲や力、社会性、コミュニケーション能力などをより高めるためには、一定程度の集団の中での学ぶ場の環境整備は必要であると考えています。町教育委員会では、令和9年4月に津南小に統合、遅くても令和11年4月に統合の方針でお話を始めさせていただき、今後も懇談の機会を持っていく予定です。このこと以外にも、町には長期的に見た取り組みが必要です。足元も大事ながら、足元ばかり見ていても厳しく、10年後何が起こるかを見据え、町政の骨格を作っていく必要があると考えています。将来、良い形で町を受け継いでもらえるよう、明日からも町政運営に当たってまいります。写真、たくさんの方からお越しいただきありがとうございました。写真の説明、屋外のイベント会場のようです。二人の方が写っています。左側の人は帽子をかぶり、斑点を着ています。左手にマイクを持ち、右手に白い紙のようなものを持っています。右側の町長は着物を着ています。左手にマイクを持ち、右手を目の前の白い箱の中に入れているように見えます。写真、終わり。広報無線を聞き直しできるようになりました。直前に配信された無線音声が電話で聞き直しできるようになりました。聞き直し電話番号 025-755-8026 通話料はお客様にご負担いただきます。ご了承ください。同時に聞き直しができるのは2回線までです。電話がつながらない場合はしばらく時間を空けてご利用ください。お問い合わせ、総務課総務班、電話 765-3112、戸籍の窓、おめでとうございます、出産、笠巻天音、陣馬下、かけるさん、れいかさん、末永くお幸せに、結婚、山田優馬さん、12の木、藤の木小春さん、中深見、ベイリー・ジュスティン・ウェイドさん、アメリカ合衆国、 セテイヨワティ・イカアグスティナーさん、インドネシア。お悔やみ申し上げます。死亡。熱勝栄さん、94歳、赤沢。小島群三郎さん、92歳、足ヶ崎。石沢正義さん、89歳、駒ヶ入。池田増夫さん、73歳、正面。柳沢京子さん、67歳、田中。小島正さん、100歳、足ヶ崎。大倉金一さん、93歳、小下がり。津端茂樹さん、96歳、上野。高野福松さん、87歳、正面。広報編集室。お盆も終わり、小中学生の夏休みもあとわずかとなりました。皆さん、夏は満喫できましたか？旅行、バーベキュー、海や川での水遊びなど、楽しい時間はあっという間ですね。私はお盆に同窓会があり、久しぶりに同級生に会ってきました。約10年ぶりに会うような友達もいて、学生時代を思い出すことができました。反見直文。津南町の人口、8月1日現在、括弧内は前月比。人口8538、括弧マイナス18。男4135、括弧マイナス17。女4403、括弧マイナス1。世帯数3430、括弧プラス9。転入17。転出22。出生1。死亡14。婚姻2。この紙は再生紙を使っています。広報津南ナンバー758、令和6年8月21日発行。発行津南町役場、郵便番号 949-8292、 新潟県中魚沼郡津南町大和座下船渡母585、電話 025-765-3111、 代表。ファックス 025-765-4625、 ホームページ https://www.town.tosun.niigata.jp/。電子メール info@town.tosun.niigata.jp。 編集総務課総務班。以上で広報津南2024年8月20日号を終わります。